検証、スウェーデンのコロナ対策は成功か。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を討論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
表現者クライテリオンではですね、はい、最新号で新空気の研究ということでね、はい、うん、やっぱり今ワイドショーとか、まあ、報道番組とか見てるとね、まあ、だいぶ状況も変わってきましたけど、はい、やっぱり未だに、まあ、コロナは本当に怖いと、まあ、もちろんね、コロナを甘く見くびってはいけないものではあるとは思いますけど、ちょっとやりすぎじゃないかっていうぐらいその恐怖をね、まあ煽ってて、例えばインフルエンザで年間3000人とか、場合によっては1万人とか、まあ亡くなってるにもかかわらず、そこまで騒いでない。けれどもコロナだけ騒いでるとかね、なんか、ある種こうバランスがね、悪い報道とか番組が多くて、で、まあそんな番組の影響もあって、なんかコロナ怖いから自粛せなあかんっていう空気。はい、すごいあるじゃないですか、う
ん。この間覚えた言葉ありますよ。
何ですか？
インフォデミック。
インフォデミックね。はい、そうそうそう。パンデミックの情報版。はい、デマが拡散していって、社会が壊れていくと。うんうん、まさにね、こう、インフォデミック、空気でこう進んでるというところがあるんですけどね。
はい、
で、その中でもやっぱりね、この空気に抗うね、最大の方法はね、うん、あ、これ空気なんや。と、自覚すると、なんか、ふわっとこう、空気薄くなりますよね。あ、なんや、まあ、所詮空気やし、意味ないもんやしな、これ、と。まあ、それでも空気って物理的な、うん、それこそ目に見える空気ってありますからね。
あります。
だから恐ろしいものはありますけど、まあ、所詮空気やしなと思っとくと、だいぶね、こう、力が出てくるっていうのがあってね。ちょっとね、あ、確かにそういうことってあるよなと思った、
はい、
こう、メッセージがありましたので、ちょっと紹介して、はい、いただけますか。
はい。匿名希望さんです。はい、番組拝聴いたしました。お盆の人の少なさにめげそうになっていましたが、また力が湧いてきました、うん、と。
これやっぱりその空気の話をね、散々したじゃないですか。インフォデミックですよと。はい、あんまりもうテレビばっかり見ててあげまへんでと。ラジオ聞いておくれやすい、ラジオと。ね。
はい。
萎縮しててもあかんよな。ちょっともう、めげんと頑張ろうみたいな感じになってくれはったところがあるじゃないですか。うん、
はい。
だからやっぱりね、どっかで KY が必要なんですよ。空気読まない。読まなさすぎるのも問題だとは、まあ、思いますけども。
はい。
読みすぎるのも問題ですから。
うん。
だからどっかで一部というか、半分というか、うん、半径Y が必要なわけですね。
はい。
でね、それをね、貫き通した国があるんですよ。
うん。
もう他の国からブルックス言われようが何しようが、うちはうちでんねんと、やってた国があるんですよ。
はい。
それがね、スウェーデンなんですよ。
おー、今日のタイトルの。
そうそうそうそう。うん、で、今日はね、このスウェーデンのコロナ対策をちょっとこう検証してみようっていうことなんですけどね。
はい。
まあ、スウェーデンって有名になったんですよ、そのコロナ対策で。まあ、要するにみんなロックダウンするじゃないですか。イギリス、フランス、ね、ニューヨークでロックダウンしていくでしょ、
はい、
でもね、スウェーデンだけはね、いや、うちはロックダウンやりまへんって言ってたんですよ。レストラン行かはったらよろしいかなと。仕事普通に通勤しはったらよろしいかなと。
もう全然違いますね。
そうそう。でもまあ、高齢者は守らなきまへんよとか。
はいはい。
あるいは、まあ飲みに行くときはあんまりこう、めちゃくちゃ密でバー行ったらあきまへんよと。そやけど、レストランで普通に喋らはったらよろしいかなと。
うん。
で、それで、よその国はね、もうブロックス言ってたんですよ。やっぱりよう死んでるやんけ、全然あかんやないかって言われてんのに、スウェーデン人は、うちは変えまへん。もうトランプとかスウェーデンのことブロックス言ってたんですけど、うちは関係ありまへん。うちはうちどす。というね、
はい、
スウェーデンが、結果どうなったのかと、
はい、
やっぱり人がたくさん死んでしまって大失敗したのかと、
うん、
で経済は成功したのかと、今日はね、そこをね、がっつりとね、お話したいと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けばスウェーデンの感染症対策の実態がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。一 人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは検証、スウェーデンのコロナ対策は成功か。
このね、スウェーデンのね、コロナ対策、一言で言うとね、もうちょうど僕が言っていた半分の自粛、半自粛の戦略だと言っていいと思います、はい、要するにロックダウンまでしないんだけど、それなりに気をつけるというところでね、気をつけるっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、ソーシャルディスタンス2メーター取りましょうとかね、それとか50人以上の規模の集会はちょっと控えてくださいと、
はい、
高齢者施設への訪問禁止、これかなり、まあ、半自粛でもすごく言ってたところですよね。
そうですね、
高齢者の方にこう移ると死亡リスク高いからと、
はい、
でもレストランはずっと OK と、うん、でパブに関しては一部規制はあったんですけど、レストランは OK と、で通勤等も OK ということで、危険なものだけ注意をして、うん、過剰に活動をやめるのはやめようという半分自粛半自粛をこうやってたわけですよね、
はい、
でこの対策がね、ものすごい批判されて、例えばトランプ大統領はね、アメリカのスウェーデンの穏やかな対策は大きな代償を払うだろう、で経済を最優先した結果ロックダウンをせず死者が増えているとかってすごい批判されたりね、
うん、
これなんでこんなことしたんかっていうとね、
はい、
集団免疫作戦を取ってるからと誤解されてたんです。集団免疫作戦っていうのはどういうことかっていうと、
はい、
みんなコロナにかかって免疫を獲得してって、はい、そしたらそのうちも誰もかからへんようになるから、
うん、
それまで、まあ、辛抱して集団免疫獲得するまである程度死んでもしょうがないやないかという考え方だと紹介されることがあるわけですよ、
はい、
だから非常に非人道的な対策が集団免疫作戦だとこう言われてるわけですけど、でスウェーデンはいわゆる集団免疫戦略を採用してるじゃないかと、非人道的だなんてこうすごい批判されてたんですけども、実はスウェーデンはね、いや私たちは別に集団免疫作戦をやるために行動の緩和をある程度やってるんじゃありませんとずっと言ってたんですよ、
はい、
まあ、もちろん免疫の獲得はずっと注意はしてるけれども、行動を緩和しロックダウンしないのは集団免疫作戦のためじゃないというふうにはこうずっと言っててね、じゃあなんでなのかっていうとね、これはね憲法の規定上できないんですよ。もうスウェーデンってものすごく個人の権利が守られた国でね、
はい、
いかに政府といえども動くなとかっていうことは言えないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、ものすごい自由主義的な国家でね、そういう事情があっても、まあ、国民がいや自粛させてくれって言ったらまあできたのかもしれないんですけど、
はい、
やっぱ国民はね、いやまあ命も大事だけど移動の自由も大事だから、まあ、この半分半分ぐらいの格好がフェアじゃないかと、
うん、
スウェーデン人みんな思ってた。もちろん賛否両論はあったんですけどね、
はい、
高齢者方の方が意外とあこれでいいんちゃうって言ってたんですって。
そうなんですか。
アンケート調査を取るとなぜかというと自分が一番死ぬ確率が高いわけですけど、
はい、
高齢者の方が昔のスウェーデン人気質というかね、
うん、
いや自由は大事だとこう思ってるので、ね、命がとにかく全部大事で命のためやったらもう奴隷になってもええみたいな感じはないんですよ。奴隷になるぐらいだったら私たちは命をかけてでも自由は守るわよと
お
いう空気を読まないというかね、
はい、
国家としてそういうところがあって、
はい、
でこの感染症対策はデグネルさんっていうのがやってたんですけど、このデグネルさんの意見にみんなこう従ったっていうところがあるんですよ、
はい、
でデグネルさんはまあロックダウンは是としなかった人なんですけど、うん、実はこのデグネルさんみたいな人ってねイギリスにもいたしフランスにもいたし、
うん、
日本でも当然僕とかね、うん、宮沢先生と木村盛夫さんとかまあいるんですけどね、
はい、
だからそれぞれの国に西浦さん尾身さんみたいなグループと、
はいはい、
これからまあ宮沢さんとか僕とか木村さんみたいなグループがいるんですよ。
で
今回先進国は全部我々派が負けたんですよ。
そう
全部西浦尾身派が全部勝ってしまって、
はいは
い、これでもう全部ロックダウンをすることになってしまって、いやそしたらもう長期的な被害大きいやないけど副作用の方が大きいんじゃないかと我々はこうずっとまあ言ってたわけですけど、もう本当に限られた国だけがロックダウンはするのは良くないという派が政府の中心になったんですよ。でそれがスウェーデンだったんですよ、はい、で彼はねこう言ってたんですよ。感染症は長期的に続くものであり一時的にロックダウンをしても感染再拡大は防げないし副作用もあると、
うん、
うん、まさに我々が言ってると
そうですね、
我々これずっと言ってるわけですよ、うん、だから半自粛で頭を使って行動を変えて、うん、我々の力でコロナを乗り越えていこうと、まあ、そういうことをまあ言ってたわけですけど、はい、まあ、スウェーデン人においてはこの専門家の意見がスウェーデン人のコンセンサスになったんですよ、うん、でまあ結果どうなるかその時分かんなかったんですよ、
はい、
ね、でじゃあ今結果が出てるわけですよ、8月になって。でまずね、結果見ていきますと、感染症はずっと拡大してるのかというとそんなことないです。まずもう7月の後半ぐらいにもほぼ収束してます。
ん、
手元のデータやとね、これも7月中旬でほぼ死者数ゼロになってますね、
はい、おーすごい、
うん、もう完全に収束した感じで、まだ第2波が来たというデータは見てないですね。
はいはいはい、
うん、で感染症っていうのはやっぱりこう免疫力にも依存するんですけどね、
はい、
じゃあ免疫はどれぐらいついてるのかと、抗体はあんまりついてないって批判されたりとかしたんですけど、
はい、
これあの公衆衛生庁はね、7月17日抗体による液性免疫だけでなく細胞性免疫、要するに獲得免疫だけじゃなくて自然免疫、要するに僕たちが最初から持ってる免疫力も合わした免疫を持っている割合はストックホルムにおいてはおよそ 40% に達していると、
うーん
と推察されると、
はい、
でこれね、まあ、いろんな考え方があるんですけど、このコロナウイルスぐらいの拡散力だったら4割ぐらいの人が免疫持ってたらもう再拡大はないと想像されます。
あ、そうですか、う
ん、まだ断定はできないですけど、
はい、
もう再拡大しない可能性もあります。やっぱり再拡大するかもしれませんけどね、あの、はい、山がちっちゃい格好かもしれません、
はい、
でも 40% の免疫が持ってると、
うん、
政府が言ってるんですよ。
うーん、
だからねこれはね乗り越えた可能性すら今考えられてる、まず第一、
はい、
で自粛率はどれぐらいだったかっていうと結局3割しかしなかったと。でヨーロッパの中ではもう異例の少なさと言ってもまあいいですよね、
はい、
で死者数はじゃあ、自粛しなかったんだから自粛してた欧米よりも多かったんかっていうと全然そんなことないです、
うん、
ほぼ欧米の他の国と同じような水準です。でむしろ、イギリスやイタリアよりも少ないぐらいです。で経済はどうなのかっていうと欧米の中では最も優秀な水準のマイナス 8.6% なんです
ね。え、本当に、
うん、でこれ日本と大体一緒なんです、
はい、
ファクター X もないのにスウェーデン人は。
本当ですね、
ファクター X というもうそのラッキーな防護服もないのに、
はい、
でロックダウンもしないで経済をあんまり下落させないで、
うん、
死者数は、まあ、欧米の他の国々と大体一緒、
うん、
いうことです。で第2波も来るかもしれないけれども、まあ、来ない可能性も考えられると、まあ、だからまだ結論は言えないんですけど少なくとも今のところ、
うん、
ロックダウンもしないで半分の自粛、半自粛で住民の免疫を基本として感染を収束させ、
うん、
死者はロックダウンした欧米レベルに抑え、そして経済の下落も他の欧米の半分とか3分の1ぐらいで抑えたんですよ。
すごい優秀ですよね。すごい優秀なんです
。だから、ね、すっごいスウェーデンは失敗したって言われるんですけど、
はい、
成功したと考えてもいいんじゃないかと、
うん、中身をね見てみれば。
そうそう、でしかもね僕これ経済ねこれ 8% で済んだってのこれ奇跡的でね、
はい、
なんでかっていうとスウェーデンって輸出依存国なんですよ。
そうなんですか。
経済はね内需っていうその国民の消費とか投資で持ってる部分って半分ぐらいで半分は輸出なんですよ、
はい、
でその輸出が、まあ、もうこれもスウェーデン人の努力とは無関係にへこむじゃないですか。
そうですよね、
全然ね、そのへこむん でそこの半分のところもボロボロになってるはずなんですよ、
はい、
それがあるにもかかわらずトータル 8% しかへこんでないってことは、
うん、
内需はあんまりへこんでないってことですよね。だから 2-3%、
はい、
だから要するにファクター X を持ってた韓国とか台湾級の下落しか、
うん、
まあ、なかったとも言えるんじゃないかなと。だからやっぱりねあのヨーロッパの中で独自のね、
うん、
うちはうちのやり方やらせていただきますというこのスウェーデン方式っていうのはね、
はい、
これね我々学ぶべきところが多いんじゃないかと、
うん、まさに空気にね、う
ん、空気を読まずに独自に行ったんですよ、
はい、
スウェーデン人がいかに空気を読まないのかという一曲を今日は紹介したいと思います、
はい、
もう知ってる人は日本人でまあいないと思います。アバティーンズのママミア。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。 大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中。大阪運輸倉庫で検索。
アバティーンズでマンマミーヤをお届けしました。
曲は知ってますよね、きっとね。
有名ですよ ね、
これあの映画になったりこう、はいはい、舞台であったりねしてますから、はい、でもこのアバティーンズって知らないですよね、きっとね。
ティーンズ
ティーンズ、この曲が流行ったのはね99年で、僕がちょうどスウェーデンにこう住んでた時でね、めちゃくちゃ流行ってたんですよこれ。
へ
ー。なんかこう古いね、僕らみたいなおっさんとかね、おばはん連中がですよ、
はいはい、
この若い感じの子がこのポップな感じでね、
うん、
こう歌ってんの聞いて、あ、これ現代的でいいよなと。でスウェーデン人みんな喜んで、
はい、
これもう大ヒットしたんですよ。でこれで売れたんで、うん、あとダンシングクイーン出したりだとか、
はい、
アバの曲をいろいろカバーしていくようにこうなってって、で途中でだいぶ売れてきたんでスウェーデンで、
はい、
何を勘違いしたか、私たちはアーティストよみたいな感じで18って名前書いてね、
はい、
でちょっと自分の曲とか出したりとかしてるうちに全然売れなくなってしまった。
あらららら
で今やもうティーンズって言いながら、これ21年か2年ぐらい前ですから、
はい、
まあまあアラフォーさんですよね、これね。
うーん、
ほとんどもう今もアラフォーの方なんですけど
、はい、
っていうのがこう売れるぐらい、スウェーデンはね、これまあ英語の曲ではありますけど独自なんですよスウェーデン人って、
うん、
なんかね独特でね、僕あのスウェーデンに住んでる時とかよく国際学会とかまあ行ってたわけですよ、心理学とかなんだとかいろんな国行くでしょ。スウェーデン人グループだけねだいぶ違うんですよ。
どんな感じなんですか。
ものすごい一緒にいるんですよスウェーデン人同士。常にね、サトシお前次どこ見に行くね、
うんうんうん、
サトシそれ終わったらどこ行くね、サトシこれ3時みんなでちゃうの思って集まってんけど来るかサトシお前7時からあそこのレストラン行こうやってんけど来るかお前でね、みんながみんなの頭の中でみんながどこにいるかが分かってるんですよ。
すごい本当家族みたいな。
スウェーデン人の特徴ね、あ、私その時ちょっと行きたないから行かへんとか言って、もう理由もなく、
はいはいはいはい、
もう理由言わないんですよ。日本人ってなんでやねんってなりそうですけど、スウェーデン人はあ、そう行かないからとか、あ、そうとか、もう誰も詮索しない。
その辺はあっさりなんですね。
その辺はあっさりしてるんですよ。ただものすごくこうみんながみんなのことを思いやってるんですよ。
なんか面白い。
すごいね、なんか温かい人たち、
ね。そうですね。
ものすごいポライトっていうかね、丁寧でね、
うん、
優しいんですよ。
もう
街歩いててもね、なんかすぐベビーカーとか、うん、あ、持ってあげようとかって、知らん人に持ってくれたりね。で、扉とかね、こう、カチャって開けたらずっとね、知らん人のために開け続けとくって普通なんですよ。スウェーデン人で、みんながみんなのためにこう、やってね。
はい、
で、大声出さないし、あの人ら。
あ、そうなんですか。
レストラン行ってもずっとちっちゃい声、どうたらこうたら、そうね、どうたらこうたら、そうね。もう飛沫全然飛ばないんですよ。それでね、もうね、病院とかもね、医療システムすごいって言うじゃないですか。はい、でもね、うちの家内とか妊娠してね、
し
ててね、
はい、
で、こう、病院行くじゃないですか。じゃあ、次は、一月半後ね、一月半も行かへんのみたいな。
ね、ほんとだ。
個人でしっかり管理してね、とこうやるんですよ。
へ
ぇー。個人に任せるんですよ、すごく。だからね、あの、感染症対策も個人に任せるっていうのがね、すごく、できたんですよ。
はい。
だからね、スウェーデンの、この、ロックダウンしないで、感染をね、やっぱり、あの、欧米急には増えたけど、その中でも特に増えたってわけで、なく収束できたっていうのは、やっぱりね、彼らのそういう自由主義的なね、個人主義的で自由主義的で、でも集団主義的な、みんなのことを思いやるけれども個人の自由を尊重する、まあそういうね、まあ文化にも根ざしてたんやろうなとも思いますね。僕のイメージは、なんかこの半自粛でね、個人に任せるってやり方を日本でもできるだけ導入したいなと思ったんですけど、まあやられたのは結局はみんなで自粛してステイホームってやって、で経済潰れても死者数はあんまり減ってないみたいなっていうことかなと、
うん、
で保証もあんまりしないと悔しいですね、うん、日本はまだ集団免疫獲得したとはちょっと言えないでしょうから、まあ獲得してたらいいんですけど、 あの自然免疫力も入れてね、
そうですね、
あのしてるんじゃないかっていう人もいるんですけど、
はい、
だからねやっぱりね日本もねこの、まあ、マンマミーヤの A ティーンズのマンマミーヤを聞かんでもいいですけどあのスウェーデン人のデグネルさんとかが言っている対策のやり方には耳を傾けていただきたいなと思います。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
だから私は日本タクシー、
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。
さああなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
今回は8月28日午前10時頃に収録を行っていますが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
今日はねスウェーデンにこう注目して、まあ、音楽も含めてですね、
はい、
スウェーデンの独自戦略、まあ、これがかなりの成果を収めているとも解釈できるんじゃないかと、まあ、そんな話をしましたですけどね、
はい、
だからやっぱりこれから秋にかけてひょっとしたらまた感染の拡大があるかもしれない時に、まあ、スウェーデンのやり方っていうのは学ぶべきところがまあ多いんじゃないかと思うんですけども、やっぱりねスウェーデンのやり方をね学ぶときにね、やっぱり我々一番考えなあかんのはね、自粛警察みたいなね存在ってスウェーデンではないわけですよ。で特にね日本の場合はあの感染した人に対する犯罪者のような扱いがあるじゃないですか、
うん、そうですよね。
なんかお前感染したんが悪いやつめみたいなね、
うん、
でこれがなんか自粛を生んでる重要なリソースになってるんですよね。
もうだってかかったらなんかもう知らないうちにすごく広まりますよね、
うん、
あの人かかったらしいでって、
うん、でそれのね悲しいなっていう声がね、
うん、
これあの富山県の藤本さんからこれメッセージ寄せられてますから、
はい、
ぜひちょっと紹介してもらえますか。
はい、コロナ怖いの空気による国民分断もここまで来たかとおぞましく感じます。立正大湘南高校でのクラスター発生に対する抗議の嵐がひどいことに憤りを感じています。
これなんですよね、
うん、
やっぱりね自粛警察の次は捕まえたやつを犯罪者扱いすると、
はい、
まあ、京都も産業大学の皆さんがすごくバッシングされたりとか、
はい、ありましたね、ま
あ、ねありましたけど、やっぱそれはねだって感染されてかわいそうなわけで、
うん、
で場合によったらその感染された方もお亡くなりになるかもしれないし、さらにその家族の方で高齢者がおられたらその方が亡くなるかもしれないから、
うん、
いやかわいそうっていう、交通事故に遭った人のことバッシングしないじゃないですか、
うん、
いや事故に遭ったんやかわいそう、そういう話なわけですからね。
なりたくてなってるわけじゃないですからね、
うん、だからね感染した人をバッシングするような空気、これがねある種の国民の分断を生みね、猜疑心を生み、
うん、
それで過剰な自粛を生み経済を破壊してしまって、
はい、
でとにかくその場合の自粛ってね感染を止めるための自粛じゃなくて、
うん、
バッシングされないための自粛でしょ
ですね。
としたらねやっぱりね自粛の目的が感染されないための自粛だったら、
うん、
その人ものすごい感染しないように注意すると思うんですよ。ところがバッシングされないための自粛だったらね大して気にせんやと鼻目鼻口触ったりとかしょるわけですよ、
はい、
でたまに飲みに行ってガーカラオケうどたりね、
はい、
だからねやっぱり自粛警察逃れのね自粛って、うん、感染を広げてしまう可能性だってあるわけですよ。で、その可能性だって日本のデータで示されてるわけでしょ。自粛してるくせに、亡くなった数は東アジアで一番多くなってしまってるわけじゃないですか。だからね、僕はね、やっぱりそういう自粛警察的なものが国民の分断を生んで日本を壊してしまってると思うので、僕はね、やっぱりラジオとか雑誌とか通じて、その人たちに対して僕は攻撃します。だって、分断をしてる人間に分断するなと僕は戦いますよ。
うん、そうですよね。
で、それでまたそれを言えば言うほどこちらもこう攻撃されるわけですけどね。
はい。
でもそれを通してね、ちゃんと、その、まあ、スウェーデンのように、 なんていうか自由な空気になることは、まあ、日本人はないのかもしれないですけどね。
ね、空気読んじゃうからね。
まあ、言うてももうそこまで言わんでもええやんかと、
はい、
いうぐらいにはね、日本人だってなれるはずでね、僕はまあそうなるまで、まあ、誰に何言われようが半分の自粛、スウェーデンの言う半自粛、これは自粛すべきところは自粛をし、動くべきところは動く、
はい、
という意味で、右からも左からも攻撃されるんですよ。自粛しろっていうやつには自粛しなさすぎやってるし、かましろっていうやつにはまあ自粛すぎやってるらしい、
はい、
まあ、必ず攻撃されるんですけど、うんうんうんうん、ちゃんとこう仲良くするには僕ね、半分の自粛というコンセプト以外ね、ありえないと。きっとね、ヨーロッパもそっちの方向に向かってきてるんですよ、
はい、
例えばね、イギリスなんていうのはもう疲れ切ってるんですよ、もうロックダウンして。で、今ね、政府の感染症対策の首相のね、顧問がね、もうこんな無駄なロックダウンはもう二度とやめましょうと、うん、いうことを今公言してるんですよ。だからね、もう一回はロックダウンするのはまあしょうがなかったのかもしれないですけど、僕はそれすらスウェーデンのように無駄だったというふうに僕は思いますけども、スウェーデン人がもともと思ってたようにね。でももうやってしまったものはしょうがないから、これからはね、ちゃんともう適切なところを目指して、
はい、
死ぬ人の数も最小化しながら、経済で死ぬ人の数も最小化するのを目指していきましょうよ。
そこですね、本当に。
なんか変なことで人のことをあげやすとったり、なんか悪口ばっかり言っててもしょうがないですから、はい、みんなでなんか同じ方向を向いたらいいなと僕は思います、はい、
空気に打ち勝つために、はい、表現者クライテリの最新号新空気の研究もぜひご覧になってください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。